論文ができたから博士になるものか、博士になるために論文ができるものか、博士に聞いてみなければわからぬが、とにかく論文を書かねばならぬ。ただの論文ではならぬ。必ず博士論文でなくてはならぬ。博士は学者のうちで色の最も見事なるものである。未来の管を覗くたびに博士の虹が金色に燃えている。博士のそばには金時計が天からかかっている。時計の下には赤いガーネットが心臓の炎となって揺れている。その脇に黒い目の藤尾さんが細い腕を出して手招きをしている。すべてが美しい絵である。詩人の理想はこの絵の中の人物となるにある。昔タンタラスという人があった。悪いことをした罰でひどい目に遭うたと書いてある。体は肩深く水に浸っている。頭の上にはうまそうな果物がルイルイと枝をたわわになっている。タンタラスは喉が渇く。水を飲もうとすると水が引いてゆく。タンタラスは腹が減る。果物を食おうとすると果物が逃げてゆく。タンタラスの口が一尺動くと向こうでも一尺動く。二尺進むと向こうでも二尺進む。三尺四尺はおろか、千里を行き尽くしても、タンタラスは腹が減り通しで、喉が渇き続けである。大方今でも、水と果物を追っかけて歩いてるだろう。未来の管を覗くたびに、小野さんは、なんだか、タンタラスの子分のような気がする。それのみではない。時によると藤尾さんがツンと澄ましていることがある。長い眉を押しつけたように短くしてきっとにらめていることがある。ガーネットがパッと燃えて炎の中に女の姿が包まれながら消えていくことがある。博士の虹がだんだん薄くなってはげながら暗くなることがある。時計がはるかな天から隕石のように落ちてきて割れることがある。その時はピシリという音がする。小野さんは詩人であるからいろいろな未来を描き出す。机の前に頬杖をついて色ガラスの一輪挿しをパッと覆う椿の花の奥に小野さんは例によって自分の未来を覗いている。幾通りもある未来の中で今日は一層出来が悪い。この時計をあなたにあげたいんだけれども、と女が言う。どうかくださいと小野さんが手を出す。女はその手をピシャリと平手で叩いて、お気の毒様、もう約束済みですと言う。じゃあ時計はいりません。しかしあなたは、と聞くと、私は無論 時計にくっついているんです」と向こうを向いてスタスタ歩き出す。小野さんはここまで未来をこしらえてみたが、あまり残酷なのに驚いて、また最初から出直そうとして、少し痛くなりかけた顎を持ち上げると、障子がスーッと開いて、お手紙ですと、下女が封書を置いてゆく。小野清蔵様と、菅生流に書いた名当てを見たとき、小野さんは急に両肘に力を入れて、机に持たした鯛を跳ねるように後ろへ引いた。未来を覗く椿の管が同時に揺れて、からくれないのひとひらがロセッチの刺繍の上におとなしく落ちてくる。まったき未来ははや崩れかけた。